演の玉木直子です。情熱新潟、今回は新潟日報社代表取締役社長の小田敏三さんです。東京都出身の小田社長は高校生時代の恩師に勧められたことがきっかけで新聞社の記者になったそうです。記者時代を振り返り、印象に残っていることを伺いました。聞き手は石塚香織アナウンサーです。
新潟日報の記者になられて、
はい、
その記者をずっとおやりになる中でいろんなことがあったと思うんですが、印象的な、事件ですとか出来事おありになりますか？
もう今も引きずってるというか印象を強く持ってるのは2つあって、
はい、
1つは横田めぐみさん事件で、入社4年目ですかね、1年に新潟にいて、糸魚川支局2年いて、それ帰ってきた4年目の1977年の11月15日、
はい、
横田めぐみさんの、いわゆる当時は中学1年生の女の子が学校の帰りに失踪したという事件だったんですが、それは19年後に北朝鮮の拉致っていう問題に発展するわけですけども、その時の親御さん、あるいは2人の弟さん、
はい、
ずっと取材中は朝でも夜でも昼間でもお宅に伺うと、なんか門徒がついてたんですよね、いつでもめぐみさん帰ってくれる、で、あの事件がですね、やっぱり新聞記者の最初の大きな事件として遭遇しながら、拉致っていうのが19年後に分かると、それ本当に今もこうじくじたる思いでね、だから今毎年11月15日、
はい、
県民集会というものを今続けてるっていうのは、それが一つです。でもう一つは印象に残ってるのは、田中角栄さんの、最初は事件記者として行ったんで、ロッキード事件の、第一審判決というのが1983年、昭和58年の10月12日にその第一審の判決が、これ有罪判決だ
った、はい、
その時僕は記者席で、判決の瞬間を本当1メーター50センチぐらいでしょうかね、もう本当この目の前で田中角栄さんが裁判官席に向かってちょうど後ろ姿、斜め後ろ姿をこの目で、見たっていうのが強烈な印象で、有罪判決を受けると、角さんが、両脇にこう揃えてた拳をですね、ぎゅーっと握りしめてきて、みるみるこれが膨張してくるんですね、はい、首のあたり、でこめかみがピクピクって動いて、で判決が言い渡される、それで執行席に戻るんですけど、戻った瞬間僕らの方に記者席に目を向けて、その時の視線の凄さっていうのは、なんて言うんだろう、怒気を含んだとか怒り浸透に達した顔を我々に向けて、あのすごい視線っていうのは、今でも忘れられないですね、だから新聞記者40年近い新聞記者で、この一つはじくじたの思い、一つは強烈な印象っていうのを、体験したっていうのは、それ今で覚えてます。
はい、はい、その2つの印象的な出来事なんですが、それはやはり実際その時に記事にする時っていうのは、いろんなことがあったと思うんですけれども、はい、具体的には例えばそのめぐみさんの問題ですね、まだお若かった小田記者がどのように、記事にしてらっしゃったんですか？
本当に憶測で事件を語ることで一番苦しんだのは早紀江さん、お母さん、はい、でそんな中でやっぱり、僕はまだ20代の時の本当にそういう情報に翻弄されてるね、でそれを、家族にぶつけてしまうと、今思うと本当早紀江さんたちはそのいろんな憶測の報道の中で大変苦労された、それを僕らもぶつけてたっていうのは本当に今ね、本当申し訳ない気持ちで、で真相は、19年後に分かる、
はい、
だから、あれが、新聞記者のこう原点なのかな、僕はね。
それは本当に一取材対象としてだけではなくて、やはりもうここまで長くなってくると、小田社長の中ではそのご家族も含めてもうとてもこうなんか一つの事件一つの出来事ではないということなんですね。
そうですね。
新潟日報社小田社長は 記事を書き続けること、感じたことを伝える努力をし続けることで、その情熱が周りを動かしていくと感じていらっしゃいます。
小田社長はこのように新潟のランドマークとなりました現代の北前船、うん、メディアシップの船長になられまして、さまざまパワーもお使いになるかと思うんですが、逆に小田社長のパワーの源になっていることってどんなことなんですか？
そうですね、まあ何か食べれば元気が出るっていうこともないんでしょうけども、はい、ただ考え方がね、考え方が一つの自分のをすぐリセットしたり、そして次に向かったりっていうのが、その切り替えをうまくやることが力の源泉というかパワーの源になってると思うんですよね。まあそうは言ってもいろんな場面があるんで、僕はまあ3つの、いつも困ると呪文を3つ3種類持ってるんですけど、取材の時にいつももう嫌なやつあるじゃないですか、もう嫌なやつとか生意気なやつとか腹立つんだけど、その時に唱える呪文は我以外皆我が師という、自分以外はみんな私のお師匠さんです。でこれはすごい実は謙虚なようでいて、ものすごい貪欲な言葉なのね、はい、つまり相手のことみんなもらっちゃうって言うんだから、だから嫌なやつと会っても嫌なやつなんだけど、僕よりこの分野のことはこの人知ってるであれば、もうじゃあ彼の知ってることみんな僕がもらっちゃおうすると、嫌なやつっていう印象が消えて、あこいつのやつ全部もらっちゃえばこいつから教えてもらうこともできる、はい、と思うと気が楽になる。ともう一つはジャーナリズムの仕事で一番辛いのは、自分の書いた記事誰も読んでくれない、読んでくれても何の反応もないっていうのが一番辛いんで、これは魯迅の、中国の文学者の魯迅という人の特感という短編集の序文にあるんですけど、人の意見というのは賛成されれば前進を促す、反対されれば奮闘を促す、でも辛いのは何の反応もない。で魯迅はこれを石爆というっていう言葉でね、寂しい。だけど活字に携わる者としてはこれが宿命なんで、これに負けないためには書き続けるしかない。あとまあどうしようもないというか、もう開き直ってですね、はい、まあ、無理をするな、素直であれ、この心構えさえ持ってればなんとかやっていけるっていうのが三等価の言葉がある、この3つの言葉は僕は好きで、辛い時っていうのはこれを思い出して大体乗り切ってきてるって、
はい、さて若い皆さんに小田社長からメッセージを頂戴できたらと思います、は
い、まあ、若い人っていうか我が社の新入社員にも言ってることですけど、もう僕は簡単に広子の原則を大事にしなさいって言ってます。広子の日は人に好かれる、老は老を厭わない、子は腰が軽い、まあ、これを3つさえあればともかく何とかやっていけるっていう意味は、先輩もあるいは同僚もですね、いろいろ教えてくれるし一緒に仕事してくれる、自分の力ではできないことをみんなが助けてくれる、つまり人脈なんですね。そういう意味では人に会うことだと思います。子供赤ちゃんが母親にこう抱きついてる姿って、ね、僕は大好きなんですけど、なんで大好きかっていうと、あそこにコミュニケーションの原点があるような気がするんですよね。コミュニケーションっていうのは体温を感じることだと思うんでね。だから赤ちゃんってしがみつくじゃないですか、母親にガーって、ね、でやっぱあれはただ話しかけてるんじゃなくて、やっぱ子供赤ちゃんは親とのコミュニケーションを前進できる原点はやっぱり触れ合うことで、耳で実は聞くんじゃなくて、人っていうのは前進で聞く。取材記者にも都会から電話取材で済ましちゃう人がいるんだけど、電話取材じゃなくて行きなさい、会いなさい、すると実は耳で聞くんじゃなくて前進で聞いてるっていうことを覚えるよっていうことで、これやれば大体新入社員の時はまあやっていけると思いますんで、頑張ってください。